ロサンゼルスのディズニーランドからやってきたディズニーおじさんに何でも聞いちゃうポッドキャスト、教えてディズニーおじさん。というわけで、いつも通り、宮岡と
伊達天と、
スペシャルゲストの
佐久間が
ディズニーおじさんこと
佐久間岩丸さんが舞浜橋管理人あれやっぱ、ね、国王とか呼ばれてる
王は王さんに来ますから
。あ、そうか、ごめんなさい。じゃあ、ね、今日がいい機会だから、はるばるアナハイムから300マイル離れたバークレーに遊びに来てくれた。ネズミの素晴らしさを啓蒙しに
飛行機で駆けつけた、
駆けつけてくれたディズニーおじさんに何でも聞いちゃう。うちは相当なお得意様なんですよ。子供もいっぱいいるし、うん、それでもやっぱ分からないことがいっぱいあって、前回の時に結構聞いたりとか、まあ、そもそもだからそのもっと前からいろいろね聞いて、耳寄りな情報をいろいろ教えてもらったりとか、うん、なんでミッキーがネズミなのに犬を飼ってるのかって言ったら、ネズミじゃなくてネズミ人間だから
即答した、ね、
明確な即答だったら本当にみたいな感じで、
あれはまだ学生時代だったから、今磨きをかけて
さら
にパワーアップしたディズニーおじさん、ディズニーお兄さんだったから
当時
ね、青年のね、もはや青年じゃなくなってしまった。
というわけで、何か質問のあるかと。
最初の質問はだからめぐみからだったでしょ。
うん、
もう終わったでしょ。
だって知らない
って。挽回しないと、おめえのすすがない。
私がロバート少年、日本語だとロバート少年、英語版だとザ・スモールワンっていう話で、クリスマスの小話なんだけど、もうあれを最初見た時も涙が止まらないほど感動して、でどうしても日本語でちゃんとセリフを聞きたいから日本語の吹き替え欲しいと思って、そしたら割とアマゾンで簡単に買えて、あの DVD を買ったんだけど、もうディズニー作品の中で一番好きな作品で、だけどすごくこう無名な作品でね、あんまりこう世に知られてないみたいな感じで、あの調べても私の検索力ではどうも分からなかった、誰がどういう目的でこう、うん、あの作ったのかとか分からないから、あもう佐久間さんがいらっしゃるんだったらもう、うん、ぜひ行きたいと思って、でも朝からこうあの小耳さんにこれ大好きだから一緒に見てって言って、今日聞こうと思うんだって言って見てもらって、この作品について語り合ったりしたのに知らないと分かんない、
おしまい。ユーミン子供だけ日本に出てないんじゃない。
結構、まあ、映像作品の周辺とか少し古めのはまだ見てない
の
が結構たくさん
ある。ちょっと収録前に話してたディズニーファンにもいろんなディズニー、
そうそう、なんかゾータみたいなジャンルがこうたくさんある、
うん、あの撮影専門のファンだった
り、撮影を担当で、まあ、アトラクションとか、まあ、普通に乗るとか、うん、普通の人は想像するのそんな感じだったり、
まあ、そんな中ディズニーおじさんである山本さんはどれって聞いたら、いやオールマイティって言ってでも資格がないとおっしゃるので、うん、
まあ、でも確かにでもすごかったよね、青年の頃ね、ディズニーランドにさ行くときいやいや俺は知ってるのもね、青年の頃じゃん主にね、
ディズニーお兄さんの時に、
そうそうそうそう、あの家族でさディズニーランドに行くって言った時にさ、うん、このパレード見るのに一番いいとこはって聞いたら、うん、子供連れだったらここかなってこうピシッとこう地図をさ、うん、指してくれてさ、
うん、
でも 俺だったらここで見た後通り過ぎてから一直線にここに移動すると2回見れるとかさそんなこと言っててさ、すごいさすがって思ったんだけど、うん、ね。
パークだね、ディズニーランドの方がやっぱりこうどっぷりしてたので、うん、
個人情報あれあれなの、引っ越しのこととかって前浜教に書いてるの？
まあ、ツイッターで書い
てるから。あ、ほんと。住所とかも載っけてんの？
それは個人情報。
あまりにも愛するあまり、前浜にね、あの引っ越した。で、あの、もう行けばすぐ分かるな、あの、ネズミ型の。クラブハウスディズニーみたいな家で住んでるでしょ？
もう一目で、
うん、分かるようなすごい、ね、それぐらい。だから何専門はなんか強いて言うならディズニー東京ディズニーランド。でも今回の遠征で来たのは違うんでしょ？
エキスポがあって今回3回目。
あ、そうなんだ。3回目なの？で全部来てる。
いや、初回は行ってなくて、で2回目2年前に行って、うん、で今回3回目に来た。で2年ごとにやってて、また2年後また開催
で、2年ごとなんだ。毎年じゃない、うん、毎回夏になって、
夏の、まあ、8月頭ぐらいの時期にアナハイム、
うん、そうですね。さっきからあのロサンゼルスっていうのにピクピク来てたんですね、本当は。アナハイムアナハイムじゃない、市で言えば違う。
千葉県なのか浦安市なのか。
アナハイムってロサンゼルス？
ロサンゼルス
ないんだ。
あ、ではない。カリフォルニア州。
アナハイム市。
ああ、そっか。申し訳ない。
そこは何カウンティ？オレンジカウンティの。
オレンジカウンティ。
いや、あの GTA でサンアンドレアスやったんだけど、あのアナハイム出てこなかったのちょっと分かんなかった
。アナハイムちょっとやばかったね。さすがのロックスターも。
GTA5 なら出て
くる。あのテーマパークに踏み込むわけそうだね。GTA5 のロスターから、
ね、確かに楽しみだよね。
今回こそはテーマパークに。
今回コンベンションセンターの、うん、いろいろイベントが。あ、あれはアナハイム。あ、コンベンションセンターなら GTA にも出てきた
から。あえて避けたんだね。
そんなね、真横なのにね、通り一歩挟んだのにディズニーランドの敷地
は、ね、
あえて行けなかった、
ね、うん、
な今ちょっとそのミッキー様のこう栄光を語る時すごい嬉しそうだったね。
あるんじゃない、なんかディズニーランドって名前じゃないけど、遊園地が。
だから、いやなんかね、あれで、ね、GTA サンアンドレアスでさ、カメラが使えてさ、ゲームの中で。うん、もう嬉しくて、そのロサンゼルスの街を、
撮りまく
って。プレイ開始を1ヶ月ぐらいずっと撮り上げてさ、ストーリー進めずに。
それ、やっぱ行った方がいいんじゃないの？ 2 年後の D23 だけ。
ね、でも聞いたらすっごく楽しそうで、
そうね、
行ってみたいと思った。
アニメーションとかのやっぱ発表がすごい楽しくて。
え、でもプレイ見てないでしょ。なんたる片手打ち。モンスターユニバーシティか。
あ、そうみたいな。日本版。
ああ、よかった。いや、プレイやってるから。
ああ、今、まあ、確かに、ね、見て帰るのもいいかもしれない。結構今回なんか、ね、そう、参加者がどんどん増えてるから全部できないようになってて、いや同じ時間に3カ所ぐらいで同時にこう別々のセッションとかがあるから、うん、どれかしか見えないみたいな感じか。
参加者っていうのはその開催側の規模が大きくなってるってこと？
だから一番大きいアリーナと、うん、まあ、セッション公演する感じの2つ、まあ、全部で大きいのが3カ所。まあ、それぞれ大体同じ時間に。
そうです。いや、さっきそういえばそう、なんか東京ゲームショウのディズニー版って言ったじゃん。でもセッションっていうのは何です
か？例えばこう ディズニーのアニメーション系の映画の新作を出し、うん、発表します、うん、だからこのピクサーのグッドダイナソーとか、うん、インサイドアウトとか、うん、あとまあディズニー の, その次のフローズンとか、うん、フローズンの次何やるかみたいな、うんうんうん、っていうのがまあ一個あって、うん、で別の会場では、うん、そのディズニーランドの作った人の昔話を話すし、うん、
ああ じゃあ
すごい楽しそうだよね。
セネックとか DBC とかにちょっと近いのかな、うん、そのデベロッパー側の話もするってこと。
そうそうそう。
でも対象はファンなの？
対象はファン、ファン向けにまあいろんなジャンルがあって映画、うん、まあテーマパーク、うん、あとディズニーストアとかのコンシューマープロダクツっていう部門があって、うん、あとディズニーインタラクティブの部門と、
ああそうなんだ。ゲーム
の今回もディズニーインタラクティブでファンタジーのなんかこう
筋肉体
やつの発表とかで、そこになんか紹介するときにミッキーが出てきて、リアルミッキーが出てきてでこうオーケストラをちょっと紹介してさってセッション始まるとか、
すごい
楽しそうだね。
ディズニーインフィニティの紹介してなんかお土産にこう
フィギュアくれたり
とか、フィギュアくれたりとか、
超バラマイですよ、E3 でも。で、みんなさ、eBay で即売ってるから、
高い。まだ出てないのが、そこで先に出されて、うん。
すごいね。え、それ参加の資格は何、チケットが買うの？
チケット買う。そのディズニー D23 の会員制度があって、US 対象で。で年間年間数千円とか、まあ、数千円とか5千円とか8千円とか
あれなんか80ドルぐらいするんじゃなかった、うん、それ数千円ってちょっとあの軽く
まるで安いかも、
安いんじゃない。だってそれあれでしょ、会員になるとこう焼きごてでチューってこう硬い会員番号と一緒に今佐久間さんの肩にも黒黒とした刻印がある。
今度ねこっちタトゥーエキスポやる
から、あそうそうそう、今週末タトゥーエキスポやるから、ね、ぜひ
入れた方がいいな。
ディズニータトゥーもねたくさんあるからね。
ああそのセッションとかあるんですか。いやだからその歯に入れずに入れよう。歯なら目立たないから。目立つよ。前園か和か忘れたけど、その日本代表で日の丸を歯に入れた時は奥歯の裏とかってなか
った
の？
見えない なと思い出した。結構前向きです。
なんか歯医者さんにさ、あっていう、そういう感じ。なんだっけ、江戸っ子がさ、裏地に刺繍する。
そうね、タンスの上裏に一番いい木を使うみたいな感じで。そうそうそう。それからあの俺の住みベロに。
あ、ベロね。
タンタトゥー。かなりおすすめ。隠し目、隠れミッキー。え、それで何？抽選とかじゃなくて誰でも入れんの？
誰でも入れ、チケット買えば誰でも入れる。今安とて安く。
でもね、そのために朝の4時とか5時から並んだって。
あれも小池と一緒でこう、やっぱ、の選択順だから、人気のあるセッションをいい時に見たいと思うと、やっぱ早く並ばなきゃいけない。
でも6時でしょ。
で、あとさ、会場の、まあ、その企業ブースじゃないけど、その会場限定の
リミテッドとか、
リミテッドのグッズとかもあったら、まあ、それが欲しかった。
そっかそっか。
あ、徹夜組ももうちょっと
行ったし。徹夜いいんだ。
徹夜
許されてるんだ。コミケ徹夜ダメだからね。
あ、そうなの？
そうそうそう。最近のなんか目なんていうの、重だったるそういうのは大抵徹夜禁止になってる。
なんでダメなの？
周囲の人に迷惑かかるから。
ああ、そっかそっかそっかそっかそっか。なるほどね。
9時会場だけど大体。まあ、6時前には並び始め
るみたいな。何日かありますか？
3日間。
で、何時に終わるの？終了は？
終了は6時とか7時とか、最後のパネルが終わる時間がそのぐらいの時間で、
でその後ディズニーランドに移動して、
仕事で行ってたの。仕事みたいな。
そうだよ。寝る時間。だってそのパークに12時ぐらいまでいるんでしょ。で6時までにはな
る。すごいよね。私辛いなんて言ってちゃダメだった。
それなんかやっぱりファン
も今回結構日本人も見かけた。多分。あと取材も入ってたし、
ああそう、俺の知ってる人仕事で、うん、取材に行ってた、うん、
時計トレンディーとかシネマトゥデイとかも来てて、
うん、
書いてた。
どれが一番面白かった、まあ、どれも面白かっただろうけど、
やっぱイマジニアリングっていうそのディズニーランドのアトラクションとか作ってる部分が、
うん
で、そこが大きいブースを出してて、
うん、
いろんな塗装を大きいのを古く見せるとかで、あと最近のアトラクションとかもレンガを扱ってなくて、ファイバーの素材で真っ白な状態でこうプリン 3D プリントしたような彫刻した状態でまず作って、そこにこう上にペンキとかで木目とかレンガを描いて色をつけて、
うんうんうん、
っていうその実
演
みたいな
のをしてて、カーズランド行った？カーズランド
行った。
カーズランドについての公演とかってあった？新しいさ、うん、ワールドの立ち上げって近年そのないじゃん、うん、ディズニーランド
今回だから上海が結構出てくるのかなと思ったんだけど、あんまなくて、
上海って
上海ディズニーランド、
あ、あの偽ミッキーが
超寂しい。オフィシ
ャル。オフィシャル。なんかさ、証拠隠滅みたいな感じで、銅像がさ、叩き壊されて、すごいかっこよかったけ
ど。ニュースになったとか、
そう。すっごいディストピア感。あ、本物なんだ。香港が昔からやって
る。そうそう。
に加えて、上海がオープンしたんだ。
あ、上海がオープン予定。
まだだね、
今回はそのカリフォルニアアドベンチャーっていう第2パークのカズ、
うん、
まあ、カズランド、
うん、
あとブエナビスタストリートっていう、
うん、
なんかウォルトディズニーがこうハリウッドに起業しに訪れた時のアメリカ、そのカリフォルニアでやっていて
1923年だ
っけ、そこのセッションが多かった。
すごい
ね。全然知らなかった。俺もちょっとなんか気軽な集まりなのかと思ってた。ちょっとなんか食事するぐらいなのか
と思ってた。食事
なんか D なんとかっていうかさ、ダイニングとか23種類の食事が楽しめるみたいな。そんな本気度の高いイベント。え、ウォルトディズニーは来たの？
ウォルトディズニーね、あの今回そのまた大きい仕掛けがあって、
うん、
あのツモモランドっていう映画を来年か来年再来年やるんだけど、それがテーマがまだ明らかになってなくて、
ツモモランドとしか発表されてないの、
うん、でなんかそれに向けてなんかリアル謎解きゲームのウェブ版とディズニーランド版みたいなのをなんか1ヶ月ぐらい前から仕込んであって、
うん、
なんかウォルトとカズって一緒に仕事をした人の娘のブログがあって、うん、ディナーアカウントもあって、
うん、
でなんか記事を更新されていくんだけど、うん、なんかそれにこういろんなヒントが入れてて、
うん、
で追っていくとなんかこう発表があったのがカズってウォルトディズニーワールドの地下のなんか一角にこう使ってない資料の箱があって、
うん、
そこから見つかった秘密の部屋でなんかそこに隠された技術がみたいなのがその映画になるみたいな、
うん、
っていうなんかそのリアル連動のゲームみたいなのと一緒に発表してて、それはかなり面白そう。
それやりに来るの？やっぱ
やりに来
る佐藤さん。
僕はでもやっぱりさすがに現地は行けなかったから、海外のブログオーナーとかの記事を見てて、うん、でもそれだとウォルトディズニーは生きてたみたいな、そんな話になるのかなとか思って、
うん、 なんだっけ、あの地下に冷凍保存されてるとかね、あの脳だけ取り出して、あの培養液の中で浮かべるとかね。
昔ってなんかサタデーなんとかだったかな、結構ディズニーが続編を連発してる時が、一時期ファンビッツとか、シンデレラ2とか、あの頃になんかこうそれを揶揄するために作られた、こう結構よくできた映像があって、うん、なんかディズニーの新作 DVD 紹介みたいなこう映像から始まって、なんかだんだんこうバンビ3とかライオンキング4とかカードを取るとだんだん彼なんか2019いくつみどんどん紹介していって、うん、じゃあそのディズニーの秘密のこう映像庫に行こうみたいな、でそこに冷凍されたご婦人がいるっていう、うん、
そうそう、ね、でもさ、なんかさ、それさ、誠しやかのやつ見たよ、なんかテレビかなんかで、
あ
のディズニーの、ウォールドディズニーのご遺体がフロリダのディズニーワールドのどこかに、都市伝説でね、都市伝説でなんか冷凍保存されているっていうのがあるんだって、そういう都市伝説があるんだけど、それをあのウォールドディズニーの遺族とか会社とかに聞くっていうので否定しなかった、うん、否定しないんでね、なんか多分夢を持たせる意味もあるんだろうけど、うん、ノーってそんなのあるわけないじゃないみたいな言わないのよ、どうでしょうねみたいな。
なんか実際冷凍技術を調べてたとかいろいろ言われ
る、そうそう、そういうのがあるって、なんかその都市伝説の根拠としてウォルトディズニーがそういうのにものすごく興味があったっていうのがあるんでしょ、佐久間さん。
あるんです。これはなんか万物本物の
予
告編で、なんかこっから先はこう全部パロディーものでアラジンの作品だとか
ありそう、本当に。
で、あ、こんなことやりそうだねみたいな、
スリーポイント
で、じゃあすごいこんな DVD 欲しかったって言って、でそうするとミッキーが出てきて、これは誰ですか、これはね、なんかそのアメリカのパロディ系のコメディのテレビショーの中で作った
ボルト
で、わあこんなのがあるで、そうするとこれは美味しいクッキーもあるよって、こう全部同じクッキーでフレームだけで、そこは見ちゃダメって言うとこんな
感じ、本当だ、
なん
かさ、うちの三男と娘に見える、どうしよう、
そっちゃダメとディズニーの奥さんに喋ってたっていう、これやっぱコーヒーが作られるぐらいなんで有名な、
これ何、これはラップトップにファンの間で密かに出回ってる動画なの。
あんまりもしか知らない。なんか今日
YouTube
とかに
じゃあ、そうなんだ。
後で後で勉強。
なんか昔のあのさ、あの庵野秀明も帰ってきたウルトラマンみたいな感じで、リングにダビングを重ねたビデオが出回ってるみたいな感じなの。南部の歌、
あ、これこれ南部の歌
うちあるよね、
うん、
ビデオ、これ屋外っていうか、
うん、もうなんかね、
DVD 化とかされないんだよね、中古で
しか出回
ってないって知らなかったよね、
うん、
普通に買えたよね、うん、中古
だと日本ではね、
うんうん、いい話だしね、うん、
結構あれだってビッグサンダーマウンテンじゃないよ、スプラッシュマウンテンのテーマ曲ですからね、
そうそうそう、ね、元の演奏はもう変えないっていうのがわからない、うん、これもなんかディズニーの弁護士軍団がワークやって出てくる、
わーってしてる、
何の話だっけ、
あ、冷凍保存されてる、あ、そうそうそう、いや、だからそのイベントには、
う
その冷凍保存されたウォルト・ディズニーの長谷さんでしたの。
でもさ、ディズニーランドね、私たちが初めて行った時にさ、あのウォルト・ディズニーのさ、そのアナハイムのディズニーランドが、うん、本家っていうか初めて作られた、うん、
一号店
でさ、その当時ウォルトがさ、うん、泊まっていたなんか部屋っていうのがね、まだあるちゃんと保存されてて、でその窓が見えるのよ、消防車の上がね、そう
なんかでさ、中で泊まり込みで仕事をするような部屋があって、うん、そのなんか最初のさ、お店が並んでるゾーンの一角の2階にウォルト・ディズニーの部屋があって、うん、でそこが今残ってて、
うん、で窓が見えるのね。でさ、クリスマスシーズンだったんだよね、うん、でさ、クリスマスツリーがこう飾ってあるのよ、ちゃんと、うん、あ、ここだここだって言ってね。でさ、そういうさ、当時のものが残ってるわけじゃない、うん、でさ、いつはスモールワールドもね、メアリー・ブレアがペイントして、ちゃんとさ、ペイントした絵なのよ、うん、でさ、そういうさ、当時のものが残ってるんだけど、うん、今のそういう新しいアトラクションとかもどんどんできててさ、同じ園内にさ、昔のものと今のものが共存してさ、ちゃんと共存されててさ、一つのこうテーマに沿って作ってるからだろうけどさ、すごい不思議で、なんかこうワクワクするっていうかさ、そこにすごくワクワクした。なんかこう
歴史が
ね、
い
きっとさ、新しくできたさ、ディズニーランドピカピカなんだけどさ、全部新しいわけだ。昔のアトラクションだって今同じように作ってさ、うん、新しくリメイクしたやつじゃん。でもさ、あのアナハイムのディズニーランドっていうのは当時のものなんだよね。
そうね、
で当時植えた木が今もこう生い茂ってるとかさ、なんかそのワクワクがすごくて、うん、ものすごい感動して、なんか二人で泣いちゃったよね。
そう、だからやっぱね、すごい誇りを持ってこっちの人は、うん、あのアナハイムの1号店っていうのに、
今日ちょっと僕はあんまりそんな行ったことある人たちの話じゃない。
それでさ、あのディズニーランドのさ、敷地のさ、端っこに、うん、あのディズニーランドのさ、建築中に死んだ人の墓っていうのがあるの。
そうしたの、
知らない？
うん、知ってる。
で、人柱になった。
そう、知ってる、知ってる。
あ、それはどうだった？そう。あ、だって。で、そこで、あの、お花を買って備えるっていうのが、真の花。
嘘
だ
よ。
でも、なぜだろう。最初は本当のことを
言って。
いや、ありそうじゃん。
本当にさ、そういうような嘘をさらっと言うから、どんどん人望がなくなって。
でもそんなのね、
ありそう。
一部真実を混ぜて、っていうのが分かってるなっていう。
その箱もなんかアトラクションになってないの。
なって
る、
なってる。ハロウィンの季節。でもなんかさ、そうなんていうの、古いさ、本物だからっていう油断からかさ、働いてる人結構イージーじゃん。
すっごい古いよね。
あの脳がちょっと異常なのになってて、
そうそう、なんかさ、フルートに似てるんだけど出っ歯なキャラがいてさ、誰だかわかんないとかさ、聞いたらさ、知らなかったなんかさ、ポケットからさ、ぐちゃぐちゃの紙を出してさ、こうやってめくってんだけど、
しかも子供の前でめくって、何も何もない
って、ちょっとわかんねえな結局なんだっけ、あの、おいっ子なんだよね、
フルート。息子じ
ゃない、息子じゃなかったっけ、出っ歯のさ、なんかヨレヨレの人。
そうマックス。
なんかもうマーベル買収したから少年だけはいらない。
結構グーフィーとマックスはいい立ち位置にいて、うん、ミッキー、ミニーとか、うん、ドナルド、デイジーはこう恋人、うん、っていう恋人愛みたいな。
前も言って
たね。グーフィーとマックスはその親子愛みたいな。
お母さん出てこないね。
でもさ、なんか話暗いじゃん。
レイオフされ
て、息子のせいでレイオフされてるとかさ、
ダメ、ね、ダメお父さん。
だって前さ、初めて見てたのがさ、友達の息子さんを預かって、しかも夜間、あの夜ちょっと学校の用事があって、どうしてもお父さんとお母さん2人で行かなきゃいけないから、その間預かるっていうさ、子供が一番こうさ寂しいって思うさ、なんか繊細な時間にお預かりしてさ、でちょうどそのテレビがやってて、あ、ディズニーだよディズニーだよって言って、内容知らなくて見れちゃってさ、なんかすごい暗くてさ、なんか子供の顔がだんだんこういう、なんかお父さんクビになっちゃったとかお父さんがさ、なんか息子もさ、なんか大嫌いみたいなこと言うじゃん、お父さんに向かって、すごいひどいこと言うんだよね
結構きつい。
そう、
現実的どこがいい立ち
位置なの。でもこう最後はしょうがないなって言って、こう
家族
ちなみにこの話は第5回のきっかけですけど、全く同じ話を。
あ、不思議です。
もうみんな年寄りや
そう。それで僕は、本当に、よ、佐久間さんがその、あの、いい話になるんですよって言って、え、なんでそうなるのって言って。
そんなとこまでしょ。完全に一致じゃん。うん、家庭が同じって関係されちゃう。だからそのマックスがいらないみたいな感じだとさ、あのディズニーのさ、あの忘れられた悪役たちが敵キャラになるゲームあるじゃん、エピックビッキー。あれの続編に期待できるね。悪役だけじゃなくてさ、元は脚光を浴びたキャラクターなんだけど、もう忘れられたキャラクターが敵になって出てきて
る。ジャンクションポイントを潰しちゃったからね。
そうそう、でもまだ続編やるって決めたんじゃなかったっけ。
どこなんだろう、まあ多分ね、あのプロデューサーとかディレクター、あの人がいれば、まあ、うん、そのうちできるだろうっていう。
なんだっけ、ウォーレンハイドみたいな感じ、うん、ウォーレンスペクター
。ああ、ウォーレンスペクター
、ね、いやでもそのディズニーの関係者の強さったらないじゃん、
ね、なんだろうね、不思議だよね、うん、まあまあ、ね、ルカスフィルムも買って、ピクサーも買って、うん、マーベルも買って、
うん、でもさ、ゲーム部門にはよくわかんない立ちじゃんね。そのジャンクションポイントってさ、一応すごく結構頑張って画期的なゲームを作った、ピピックミッキーを作った会社も潰しちゃってた、
うん、なんかインタラクティブはね、なんだろうね、なんかこういろいろ会社を買ってみるんだけど、うん、うまく育てられなくて結局潰すみたいなことを何回もやっちゃってるのか。
だってでもルーカスアーツに関しては育てる気すらなかったじゃん、うん、買って半年後かなんかに全部撤退っていうか、その閉めちゃって、だからゲームをする人、好きな人からすると、うん、ディズニーは悪の帝国なわけよ、
なんかあれコンシューマープロダクト、小売りのこう版権となんかゲームをなんか混同せるというか、同じように考えちゃって、きっとなんか自分たちにね作らないと、映画とかと同じように使わないと絶対うまくいかないので、まあ、版権で作らせればいいだろうみたいな、そんな感じにちょっとなっちゃって。
ルーカスアーツの僕が好きだったのは、うん、ルシディティっていうゲームはメタスコア59点まあそれが最後の
ルカスタイ
ルエースは
ルシディティじゃないよ、あの、まあ、いっぱい出してるあのスターウォーズのやつがメイン
だから、まあそれはもう閉鎖の一員になった、
あ
の低いメタスコアのあんじゃないかなっていう
しかもちょうどね、期待の対策を作ってる最中に、
ね、そうね、そうサードパーソンシューター FPS だ、 FPS 作って XBLA のタイトルも準備中でいう話だったんだ。じゃあそれを何、立て直してくれる佐久間さんがカツを入れてくれる、
多分もうちょっとさ 会長は交代するから新しい会長が何人とかっていう感じ
で、インサイダー情
報ですね、公開
公開されて
る、まあ、今の会長もすごい実績をたくさん作ってるから、なんかさらに積み上げるなと、まあ、インタラクティブで何か一個達成できれば、かなりの構成に残る。
マーベルのさ、キャラを関係に買ってるのってディズニーランドに何いるの？スパイダーマンとかに。
まだいない。なんか契約上を、今ユニバーサルがテーマパークのマーベルの契約をしていて、
あ、
ユニバーサルオーランドとかは結構ハルクとかアトラクションがあって、で、スパイダーマンとキャプテンアメリカも歩いてて写真とか撮れる。
あれね、あれなんだっけ、ユニバーサルスタジオ、
あ、そうそう、ね、アメージングスパイダーマン
ミュージカルやったりとかいろいろあるよね、ライブもあるし、そう
で、でも今はディズニー関係になったから、ただ契約上そのユニバーサルのテーマパークの半径何マイル以内では引き続き、そのエクスクルーシブに使えるみたいな契約になってらっしゃった、フロリダは多分しばらく何
も、でもディズニーストアでそのマーベルのフィギュアとかコスチュームとか売ってるね。
でディズニーランドでも売ってた。
あ、そうなんだ。
で今回そのトゥモローランドでアイアンマン3のプロモーションで、あのアイアンマン、あのトニー・スタークの部屋、アイアンマンが貼ったやつ、なんだか飾ってあるっていうのを展示してて、少しずつ始めるんだ。
そうそう、俺はどこのポジションに入るのかなと思ったらトゥモローランド、
とりあえずアイアンマンはダメだから、うん、
ハルクとかね、何ランドに生息地でポケモンでいうところの生息地はどこにある？
でちょうど今回もそのマーベルとディズニーで、テーマパークのプロジェクト、アトラクションプロジェクトをやりますっていうことだけ、まだ何なのか出てきないけど、あって
スパイダーマンとかね、雲だから、ジャングルクルーズとか。
ダジャレの一つで消費しちゃう。
幻想ゲーム的
な。なんか急に天気が悪い、曇ってきたぞって言ったら、スパイダーマンがシャーッと終わり。これ曇ったん
か。もう最後の大喜びしてる。
でも盤石だよね、そのさ。マーベルってさ、もうアメリカに来るまで全然知らなかったけどさ、すごい影響力じゃん。
すごいよね、子供の人生に多大な影響を。
それを取り込むってすごいなと思ってさ。
だって次男、岩手さんの次男が、あ、三男が着てる服、2回に1回ぐらいはもうスパイダーマン
なんですよ。そうなんだ。いつ来ない
よ。この間さ、母さん、僕、雲に噛まれたいって言った。すごい娘が心配してダメだよって言った。本当の雲は、本当の雲は毒があるから噛まれちゃいやって。
この前の日よけ虫だって逃げてた
もんね。噛まれるとやばいですから。
それくらいの影響力がある。
こうマーベルが最近こう、まあ、すごい
感じなんですけ
ど、あれってあのスパイダーマンの映画とか一個だったんだけど、その前って、やっぱ同じようにある程度影響があったん
だ。
脈々と
受け継がれてるよね、
やっぱすごい。ただそのディズニーと一緒でゲームはクソゲーっていうのが定番だったんですけど、アメージングスパイダーマンとかすごい評判いいし、まあ、スパイダーマンも良かったんで、そこそこプレステ2ぐらいからは。
すごいよね、ディズニーって。だってマーベル持ってて、スターウォーズ持ってて。
あ、そうですか、今スターウォーズ。
スターウォーズだってね、本当にすごいもんね。
スターウォーズってこっちがみんなどうやって増えるもんなの？だってすごい前の映画じゃない。だって三部作も。
でも、
あれだよ、教科書
って
。
そういう
こと。なんだよ、俺、嘘があるんだよ。嘘じゃん。
最後、ついたじゃないですか。
いや、時代って、宗教でしょ。
あれサマースクールでさ、ジェダイアカデミーってのがあってさ、
それは本当なんだ。
あ、知ってる？
知らなかった。嘘ばっかりついてるから大丈夫。信用してもらえなくな
る。そもそもは別の時やってる。
あ、そうそうそうそう、あれあれみたいな感じで、ジェダイに入門、ミグミ見せたよね、うん、ジェダイ入門するっていうさ、サマーキャンプがあるんだけど、それの主催者はただのスターウォーズ大好きおじさんでも大人気で毎回いっぱいになるみたいな。
で、次男は学校で見させられて、でそれと歴史がちょうど何だっけ、騎士のこととか習ってて、それと合わせて、
あと神話だっけ、
神話
と、
すごいちゃんと見せてさ、
あ、違うよ、ヒロイズムかな、ヒーローかな、なんかそのさ、物語の基礎みたいな感じでさ、神話に見るそのヒーローのあり方みたいなさ、すごい本当の基礎の基礎みたいな話があるのよ。なんだっけ、そうそう、ゲームみたいな感じ、ゲームでいうあの人みたいな、コスキャンティみたいな。コスケキャンのゲームの話みたいな感じで、もっと古いさ、もっと古くから
ゲーム性に、そうそうそう、映画性に移動するみたいな、
本当になんか、なんていうの、古くからある物語の、うん、その論旨、論理があって、うん、それを学ぶのに、うん、そのスターウォーズって全部合致してるから、
うちのが習ったのはちょうど騎士道とかそこら辺のヒストリーの時に、ジェダイと、うん、その悪夢をしてしまったダース・ベイダーとっていうのを使ってこう説明、映画見せて、これはこれに合致するね、これはこの人だねって言って、リポートを書かせて嘘だけど、
昨日もなんかそのトモランでちょうどそのジェダイのショーをやってて、でダース・ベイダーが流れたら、こうたまたま通りかかってた高校生ぐらいの若い子がうわーって、なんてこんな若い子が知ってんだろう
って、もう幼稚園とかそのくらいからもうずーっとこうさ付け込んであるからかなり熟成されてるよ、
ね。レーダーに首を絞められて空中に浮かぶ写真とかちょっと変わ
る。日本で言うと何に値するんだろうね。筋肉マン、ドラゴンボール。
全然。筋肉マン。
つまんってことはないか。なんか最近筋肉マンの新しいやつやってるから。ドラゴンボールはもう完全に終わっちゃった。
だってのび太くんが映画見に行きたいって言ってた頃は。もうドラゴンで連載してる頃からでしょ。
77年だっけ、俺が生まれた年近かったんです
よね。テレビとか、漫画の連載が終わっちゃうと、ある程度したらこう、忘れられていくというか、
うん、
こっち、いまだに現役でトムとジェリーやってるからね。
うん、それも本当さ、いいところだよね。
そうね、それはいい、好きだよ。
ずっと好きっていうのがさ、マーベル、そうじゃん、もうずっと好きじゃん、ね、だってバットマンなんて全然だよ一番最初
今さ、子供たちが毎週楽しみにしてるさ、実写のバットマン、あれって70年代60年代、
うん、60年代
60年代実写のバットマンやつってさ、
もう土曜日の一番いい時間にやってるのもね、
7時かな、7時半かな、
7時から8時、
ああ
今続けてやってるの、
タチャンネルだからできるみたいな感じ、
まあ、それもあるだろうけどね、
タチャンネルっていうのもあるし、やっぱ人気があるからだよね、みんな親も子供もだって60年代って言ったらさ、もうおじいちゃんおばあちゃんでしょ、戦前って言ったらもうひいおじいちゃんひいおばあちゃんからずっと好きでってすごいよね。で今とかだとアンティークフェア毎月行ってて、でそれの冊子、こう当時連載していたアメコミのやつを売ってて、でいいキャラクターとかさ、人気キャラが高いんだけど、うん、そうでもないのとかさ、新しいのとかは安く買えるからそれ買ってね、もうこんなんなって読んでるよね、で多いんだよね、 そういうアメコミ好きでね、読んでる子っていうのがまた普通にいるんだよね、そういう買い方して昔のやつやつ。
そう考えるとディズニーが持ってもそんな不思議じゃない、匹敵するぐらい古いんだよ、よく考えたら、うん、バトマンは DC だ、
先輩だよね、なんか
バトマン。マックスとかって新しいんでしょ、あの人。
マックスはもう多分80年代とか、結構
そのシリアスな社会情勢を反映したキャラなんでしょ、うん、
テレビ以降の話
キャラ、そのねキャラに比べたら全然古いね、
全然どころの話じゃないよねもうね、なんか別にこうね、歴史だけ見たら釣り合う仲間たちっていう感じだよね。
ちゃんとなんて足りないところを足してるからね、そのクールなものが足りないってさ、ディズニーイコール子供じみてるっていうさ、
うんうんうん、
一般的なイメージを補うような感じでさ、うん、
ずっと続いてって、うん、どんどんどん完成度が上がってくる世界観として、
うん、そうだからなんかさ、うちのね長男と次男も中学生になっちゃうからさ、娘とさ三男がディズニーストア行きたいって言うとさ、ちょっともうなんかちょっと手持ち無沙汰っていうか、付き合いで行くっていう感じだったんだけど、今まではもうマーベルがさ入ったら自分たちも夢中になるっていうのでさ、
なんかすごいいいフィギュア売ってんだよね。
すっごいいいフィギュア
スパイダーマンのやつとかもさ
高いのよ、ちょっと買ってあげられないっていうくらいのコレクティブルなものが売っていて、
うん、でもそれは子さんのディズニーファンからしたらどうなの、ウェルカムなの、
結構とか
子さん扱い
全体好きな人、
うん、
例えばマーベル買いましたってニュースが入った時に、うん、あ面白いっていう人がやっぱりなんか楽しいんだけど、うん、ね、嫌い好きっていう人は、うん、まあ、嫌いってこともない、歓迎しないこともないけど興味もないっていう感じ、
うん、
山本さん自身はどう思う？
僕は面白いと思ってるし、なんか結構マーベル買った以降は映画のマーベルシネマティックユニバースの作品を見るようになった、
うん、
面白いアトラクションにもなるしね、やっぱ最初、
うん、
でも日本のさ、そのミッキー大好きって言うじゃん、東京ディズニーランド大好きっていう人は絶対いるじゃん、
うん、
多分その人ってそんなさ、ディズニー全体の動向とかって気にならないんじゃないの、多分、うん、
やっぱり日本はね、そのディズニーランドはすごい、なん他の映画とかに比べて突出してるから、
だからワールドシネマのサテライト必見で出た時みたいな、いやでも本当世界で類を見ない施設だと思う、ね、
確認しておきたいんだけど、山田さん一番行ってた時期って年間何回パークに行ってた、
300回、
でもさ、あそこだってね、当時片道1時間以上かけて、年間100回。
おかしいね。
おかしい
よ。おかしいよ。
でさ、なんかさ、なんか専門用語があるじゃん。なんて言うんだっけ、あの、なんか、稼ぎ、天稼ぎの専門用語みたいな。なんだっけ、なんだっけ、あれ、あの、入場すること。
そうそう、インパーク。
インパーク、あ、そうそう、それ。インパみたいな。なんでインパっていうの？入場でしょ？
もともと、多分、内部用語で、
うん、
いや、あの、パーク内、まあ、あれ、園のこと、
うん、
ディズニーランドのことをパークって言って、うん、パーク内にいる状態のことをインパークって
言って。 ステータススクリーンに現れるインパーク、
インパークインパークのお客さんとか、インパークに何人いるみたいな、っていうのがあって、それに日本風の動詞の、
うん、インパする
インパするみたいな、インパークする
インパっちゃった
インパークするで、まあどんどん違うなってインパするになって、うん、今は インするっていうのはもういいかな、
インするイコールもう
もうディズニーランドに行く、ディズニーシー
に。でさ、さっきちょっと話したけどさ、一人で平気で行ってるじゃん、
うん、
年100回中何回か、うん、何回ぐらい、
50とか行くんじゃない。
それさ、なんか俺の知ってるね、ネット世界では一人でディズニーランドって一番の苦行みたいな、
一人休みとか
最上級の
最上級の
厳しさっていう評価が与えられてたと思ったんだけどさ、全然普通でさ、何も気にしてないじゃん。
乗るときとかってどう？
あ、多分そこが違って、多分もうアトラクションとかだんだん乗らなくなってくるから、やっぱアトラクションを90分に一人で並ぶっていうのは、まあ、辛いだろうなって思う。
じゃあ何するの？
まあパレードとか
も、まあ見たいね、
見
回り、うん、
ウェブの巡回みたいな
定点観測みたいな
でそういう、なんだろう、忙しいというか時間にとか、ね、場所に制約があることだと、むしろ一人の方が行動しやすいとか。
でもさそんなさ、ショーとかだってさ、ショーだ、なんかショーとショーの間とかは時間があるわけじゃない？うん、そういう時はどうしてるの？
そういう時は待ってる、一人
で。どこで？
え、そのパレードをする道の端で。
え、でもさ、2時間とか3時間とかあるのに、ずっと
そこで。そんなに開かないんじゃないの？他になんか、うん、その回るんでしょ、1個ずつ。
結構まあ、何かしらこっちでやって、こっちでやってってやってるんで。
うん、
本当にすごいいい席で見たいからずっと待つみたいな以外は、まあ、1時間とかぐらいでやっぱり移動になるから、そんなに苦じゃないか。
お父さんインスタグラムでパークナーとかあげると続々といいねがついて、
う
ん、
ああそう、
気持ちになると、
目標を買ってるんじゃないかっていう、いいね工場に送られてるいいねしてるのかな
全部
クリック業者
ランダムモチベーションユーザーしたいな
っていいねが欲しい日が見てるし
だってさ、すごいな。でもさ、俺から見たら何が何だかさっぱりわからないじゃん。その動画とかもさ、なんかそのなんていうの、分裂症の人みたいな。あまりにもすごいランダムに切り取ってるからさ。
キャプションつけてなくて、僕らが見ても何だかよくわかんなくて。
すごい、俺の中でちょっとしたテロみたいな感じだったし、もう会社でね、こう静かに見てると、急にすごい想像してさ、動画が再生されて。
ディズニーファンの方々からすれば、もう当然分かってて、キャプションなしでも、ああ、あれか、にやりとしつつ、
いいね。
ね、
いいね。
そのキャプションつけようと思うと、すごい長くなっちゃうから、うん、まあ、もう、じゃあなしで。
ああ、分かるよみたいな。
分かる人は、キャプションつけなくても分かるし、分かってもらおうとすると、すごい長くなっちゃうし。
作法みたいなのがある。いや、そういえばさ、食事ってどうしてるの？なんか子供がね、いて特に思うのってさ、うん、食事があんまり美味しくないのと、うん、あと並ぶとかさ、大変じゃん、買うの、うん、なんだっけ、ポップコーン2時間とかさ、
うん、あ、東京ってそうなん
ですよ。もう人気ないと思うけど、昔さ、福士さんのハニーハントが出る時にさ、蜂蜜の匂いがするポップコーンが2時間待ちですポップコーンにだよ。
ポップコーンにだよ。
だからそれとかってさ、まあそれは一番極端な話だけど、建物持ち込んじゃいけないでしょ。
飲み物とかもすごく並んでさ、大変だったよね。あの頃は
本当頂点というか一番混んでた時期。今はだいぶ改善されたし。
ディズニーが 国を作るってそういうなんかちょっと、うん、旧共産圏の階級制みたいなディストピア
が、あ、それはでもねちょっとあの公平感がアメリカに来て、うん、ユニバーサルスタジオとかあとこの前行ったあのグレートアメリカとかもそうだけど、うん、ディズニーランドっていうファストパスは金で買うの、うん、でもディズニーランドは金で買えないじゃない、今は買えない、
今は買えないけど、なんかそのものは買えないけど、それがついた宿泊プランも買えたんです。
ああ、そうそう。宿泊まで行くと相当ハードコアだけど、現地でプラス何十ドルとか払えば、もう並ぶところが違うっていう扱いになるから、なんかそういうのはしてないなと思って。でしたら別にみんな普通に買うでしょ。
でもそれはそれでこう、じゃあその買うために、どう並ばせるというか、どうフィルターするのかっていう。ああ、
そこまで考えるといけない。
100個しか出れないとか、200人来たらどうしようみたいな。ってなると、多分、ね、最終的にはやっぱ先着する。
そうね、競りでいいでしょ。
コーンとかもさ、なんか至る所で味が違ったりとかするのがすごい、3年前に久しぶりに行ってさ、すっごいびっくりしてさ、
東京はやっぱりなんかこう
すごいよね、
日本らしいというか、
ねえ、でもこっちに来てさ、あのほらポコンケース、東京ディズニーランドのポコンケースすごく可愛いじゃない、うん、でさ、その取っといてあるのね、
うん、
そう、ね、そうそう、それでそれ持ってもう急んでディズニーランド行って、子供たちがさ、こうくださいって言ったらさ、わって言われてさ何これって言われてさ、いや、あの東京ディズニーランドのポップコーンケースって言ったら、え、そんなのわかんないって言われて、普通に紙に入ったポップコーンくれてさ、
これ
入れてないよ、そう、入れてないからそれには入れられないよって言われて、で普通のポップコーンくれてさ、これで陰でこうやってさ入れ直してね、
うん、夢を壊され
るあとアトラクションじゃなくてさ、その季節の出し物みたいなやつさ、抽選だったりするじゃん、うん、あれね、ひどいよね、
ひどいよね、
なんかさ、父親の威厳みたいなのがあるわけ、
あ
それさ、なんかあの抽選ボタンを押してボヨヨンみたいな感じで外れみたいな感じになっちゃうと困るんだよね。
それはね、
そんなのさ、多少そんなのさ払ってもいいから見たいんですよ。
あ、それはそれやったらすごいリツイートされる。
いいねがつくってよかったね。
でアメリカってなんか足して、なんだっけ、花火の席とかって足すんじゃない？
あ、なんか食事とセットでいいものみたいなのがあった
り。いや、あとさ、ほら。譲ってくれるじゃない、こっちの人ってほらファンタズミックとかもすごいよって言われて、私あの時さちょっと車椅子ってさ、うんうんうんうん、言ってさ、であのみんな見といてよって、場所取りしてるから見といてよって言ってさ、1時間前じゃないんだよね、別にもう座っていたかったらずっと何時間前
で
も、
あ、からいて、
そうそうそうそう、座っていいから私座ってさ本とか読んでてさ、でさ、したらさ、まあ私はだからなんていうの、パレードファンタズミック的にはいい席だったんだけど、うんうん、子供たちが来てさ、あのいろんな人とかも並び出す時間になったらさ、こっちの人って普通にさ、あ、何、後ろなんかで並んで、もっとあんたたちの子見えないからこっちいらっしゃいよって言って、うん、普通に前どんどんどんどん入れてくのよね、
うん、私なんか、ね、そう、確かに前に送り出してく
る、うん、そうそう、で私は車椅子だったんだけど、じゃあもう車椅子の人、なんであんたそのとこで座ってんの、車椅子のとこ、こっちいらっしゃいよって言って、またこうもっとすごいいい席で、ただでさえいい場所だったのにもっといいとこ連れて行ってくれたりって、で場所取りの感覚が全く違ってね、うん、
まあ、結構なんかそのちょっと厳しすぎるぐらいの公平感という
か、うん、でもそれってさ、ほら公平にしてるのがスタッフの人たちじゃない、うん、そうじゃなくてね、別にスタッフとかが何にもしなくてもさ、うん、なんかあのちっちゃい子が前で見るのが当然っていう感じで、うん、私たちは大人なんだから後ろでいいのよって感じでさ、子供が見るものだから子供前行けって言って、シートとか取ってる人だったらもうそこはもうよそのうちの子とか知らない子とか通して自分自身とこう混じってもうそこで座ってみろみたいな感じで、前はもうほんと子供だらけで、 ていう感じでさ、すごいあれはありがたかったし、なんか逆に日本のずっとディズニーランドしか知らなかったから、なんかこう心が洗い流されるというか、
うん、僕みたいに文化の差が、
うん、よかったなって、うん、思った。あとはね、なんかこう私たちもそうあろうみたいな、うん、
だ動物園水族館どこでもそうだもんね、
うん、
子供を見ると前に送り出してくれるか、
ね、見ろ見ろってやってくれるよね、うん、でもきっとね、東京ディズニーランドだからスタッフの人がこう公平にあろうとしてそういう風にしてるんだよね、うん、あとね、
やっぱ東京はすごいどんどんどんどん加熱していって手がつけられるようになってくるんで、
うんうんうんうん、
それで抽選もやらされる、うん、先着、前は先着だったんだけど、
うん、
そうするとこう、じゃあ朝の4時から待ちますみたいな人がどんどん増えてくるんで、
熱烈な、
さっきも寒いっつったやつじゃん。遅くとも6時に上がらない
みたいな。
どんどん飛び出してるね。今日本
人じゃん。みんなこいつ集まってから
。俺にこの恐ろしい声だね。ディズニーおじさんに質問したら、こう。
ラブをね、実はラスボスは身近にいたんですけど、
抽選はでもまあね、やっぱみんな多分それをお金出すから、
だって朝の4時半にね、ドラフトメインに前浜にも引っ越したわけで、
あ、そっか。
そんな長時
間電車が通ってなくて動いてなくても行けるって
確かに、まあ、今それがあまりひどすぎて、あのカウントダウンがなくなっちゃった、あの大晦日のやつ、
あ、なくなっちゃったの、
一応やる終夜営業はするけど、パレ、うん、でっかいパレードはやらないっていう、
あ、そうだ
ったんだ、震災があって、
うん、
それ以降っていうのはもちろん多分あるんですけど、でも今日今年もやらないし、
なんだっけ、前教えてくれたのが、そのピンバッジが毎年違うとかなんか、
あ、あれもあったけど、あまりに加熱してひどいことになったから、なくなっ
ちゃった。あれは何、先着でチケットが買える、
やっぱこう、やっぱ限定ピンがあると、例えばすごい安かったんで、うん、もうなんか売り場の周りも超サツサツとして、であと
10個くらいとか。
で、あと、その、なんだろう、トレーディング、ピントレーディングっていうのが、まあ、こっちは普通にみんなやってて、
うん、
まあ、それとも正
解は、うん、ああ、うん、やったね。
お店の人がぶら下げてやった
ん
です
よ。
で、ゲスト、お客さん同士も交換できて、
うん、
じゃあそのピンの、この、ここで交換してくださいみたいな、そのステーションとか、トレーディングスポット
に行
って、で、そこでやったりするんだけど、日本もちょっと加熱しすぎちゃって、うん、まあ、なんかそこの周りがなんか露天商の集まりみたいになっちゃって、うん、もう、
あ、そうなんだって。すごいね。
あまりに、なんかこう、うん、行き過ぎたかな。
ディズニーファンクラブ名物のこの、肉体に直接ピン刺す儀式とか、やるんでしょ。
シューニュースね。
そこに全然ならないっつって。ピンを授けるっつって、そういうのがありやん、ちょっと、え、え、丸ごとその特別なやつだけやめた、そういうとこ、
ピンはもちろん売ってるんだけども、パーク内でトレーニング禁止です、
あ、じゃあ、あのお店の人ももうぶら下げてないんだ、
うん、じゃああとはヤフオクで思うのもやってくる、
まあそういう、そういうので
、山根さんはそれ、解決。
今、上着の裏にびっしり。5キロぐらいある上着を広げると裏にびっしりピンがついて
る。ここはね、その難しい、こう、ね、煽るとみんなわーって乗ってくるんだけど、途中でもう制御できないんだ。
踊らされやすい、
まあ、熱しやすい、
熱しファンが多い、
ね、
抽選のやつを
何ですか、
うん、何ですか、お前浜君の抽選のシミュレーター
あのガチャシミュレーターみたいなやつ、
このパソコンのタッチで動くの、
あ、タッチで
何これのためにタッチのパソコンあ、これそっくりになってんだ、
ちゃんとこうフォントとかも調べて
こない、え、佐久間さんが作ったの、
そう、これ普通のウェブページだから、
何して る
すごい
ですね。これあれじゃん、ね、これあれでしょ、この実際行って、係の人がやってくれるやつでしょ、
うん。3年前さ、初めてのディズニーランドにさ、三男と娘がさ、ショー見たくてさ、行ったら外れでさ、慰めるのすごい大変だった。もうさ、もういつ来れるかわからないじゃん、そんなって思った、
あれは、やっぱこう
しょうがないんだけどさ、
他に手がないのかもしれないけど、
これ何、か開示みたいな、なんか必勝法みたいなのあるの、なんか
一応そのあれ特許が申請されてて、
うん、
抽選システム自体が、
うん、
でそれを読むと、うん、単位時間のその確率を一緒にするようにするとっけみたいな、だからその単位時間に当たりが、
うん、
当たりもしか外れてて、
外ればっかりだったら、
外ればっかりだったらその確率を合わせるために当たりが次多く出る時間がある、
うん、ちょっとこれ今処理しちゃっ
ていいやん、じゃあこのシミュレーター特許を侵害して
る完成で頼むということで、すごいなんかその列の流れを見て、
それ仕組みを知るために特許を読んだの？
あ、結構みんな読んだ。じゃないで、なんかその要は、まあ、流れを見て抽選する人もいる。
じゃあ、私たちの時は おじいちゃん、おばあちゃん、私、長男の子供の人、7人やってさ、
全員外れたんだ。
そう、全員外れたの。
それは分散した方がじゃあ確率は上がるってこと？もし外れが続いてる、
まあ基本やっぱ連番になるから、うん、結構遅い時間になるとその円盤が入る時間になっちゃうから、うん、
あんまり人数が多いからって慰められた、
うん、
係の人、人数がね多かったからごめんねっていう感じでさ言われたけどさ、でもさ、人数子供だけでもいいんで入れてほしいんですけどって、うん、ついさ親心でさわがままなことをみんなそうなのにさつい思ってしまった。
最近はなんかあの宿泊するときに高いパッケージを買ってくれるみたいな感じ。
あ、
そっちの方がペアだよね。そっちの方がペアだよね。
いいのそれで。
え、だってだそこまでして見たいんだったらやっぱり払うべき。
まあね、まあでも4時に並ぶのもフェアって。
まあね、その早い者がち。
枚数をだから分散すればね、その抽選が一番多くて並んでもいいしさ。ほらキャンプ場ってさ、人気のキャンプ場ってさ、うん、こっちのもちろん予約できて半年前から予約できるんだけど、予約可能スペースと。うん、ほんのちょっとだけはそのファーストカムファーストサービスって言って先着順の朝来た人が泊まれるところも若干用意してあるね。
あ、そうですね。ハイブリッドに最近なってて、なんか4階あるショーで、
うん、
朝の1回目だけは先着順で、
まあ抽選になって、
うん、
ちゃんと考えられて
る。なんかそこら辺もやっぱり本国がいろいろ考えてたりして、フロリダが今度はあのパスポートは紙じゃなくなって、
うん、
あの RFID のこ
う、うんうんうんうんうんうん、
首に埋め込む、
こうなんか接触して、
うん、
アトラクションとかのパスポートも接触して、
うん、
でそれも事前今度 それ対応だと事前予約ができるようになって、
うん、
滞在する前にあらかじめ予約してで行く、
うん、
多分そうするとこう人の流れをより効率的にできるから。
あー、なるほどね。
それができると、まあ、事前に名前とかかかるから今テストとかしてるのがなんか最後スモールワールドの最後に一角にこう名前を呼んでくれるようになるとか。
ああ、それうちあれだ、悪いことするとあの人形になっちゃうって続けてたから恐怖でしかないよね、名前呼ばれたら。
呼ばれたらもうそんなのなんて、やっぱりってなっちゃう。
バイバイみたいなのが、まあキャラクターと会えるところも、うん、私の名前が分かるから、うん、ああ、太郎来てくれたのみたいな、こういうこと。
着々とじゃあディストピアに
近づいてみたいな。あ、太郎くん、3年ぶり2回目みたいな。
すごい、ね、このアトラクションに乗った人、このアトラクションにも乗
ってます。すごい。そろそろ喉乾いたでしょう
みたいな。でもそれができるようになるだろうっていう。
まあやろうと思えばね、できちゃうんだろうけどね、全部それで管理して、飲み物とか
もできる。そう、会計もでき
た。
うん。違うってさ、怒られたらね、こんなに何回も来てるのに、何か買って食べてるのはこれとこれとこれしかないんだけど、あとの食事はどうしてるの
って。一応ピクニックゾーンに戻れば、食べてもいいことになってるよね。
で、
ポータルの演出でさ、
うん、
まあ、ポータルガン2丁を手に入れた時にさ、
うん、
おめでとう、かっこ被験者の名前は、かっこ被験者 の, あの故郷の誇りですみたいな、テンプレートの分ですよ、その名前が入ってなくてさ、なんかああいうのも、
クラドスが
今じゃないですよね、アーティストビアでかっこいいな、おめでとう、入場者ファン。
あなたは何人目の入場者です。
うん、
それでだってインスタとかとさ、ツイッターとかとさ、連携したらさ、それも記録できるわけでしょ。
でね、今、なんか、それもテストしてるのは、今、ミッキーが、こちら、口パクするようなミッキーが最近出てきて、で、ミッキーの家行くと、この喋るミッキー、こうパクパクするだけじゃなくて、本当にセリフというか、言葉を喋るミッキーがテストとかしてて、そうすると、あらかじめ知った名前で呼んで、
うん、
ミッキーマスが、やったんです、よく来たね、一緒に写真を撮ろうって、あ、その T シャツいいねみたいな、そういうことを言える。
太郎くん、壺を買おうって言われた。マジックポット買わないって言われ
たら。どうしてすぐそうやってさ、そういう言い方をする
の？そういうのと紙一重な。
トキネムで名前を呼んでくれるし、
スリーかなんかですね。
うん、
確かに。いや、すごいと思う。
全然説得力がない。
その儲けたお金をゲームに使ってくれる。
インタラクティブがね、もっとディズニーの力入れて。自分たちでも教えてやればいいなって思う。あ、でもその、なんか、その展示してたブースで、
うん、
なんか占い師の試作のアトラクションがあって、
うん、
それもちょっとディストピア感溢れてるけど、こう、まあ、その人形の見てるカメラのセンサーと、
うん、
こう天井から付けられてるその距離のセンサー、
うん、
とあと顔認識とかで、とりあえず身長を性別、まあ、顔が分かって、
うん、
で最初話すと、まあ、名前も取って、
うんうん、
でその占い師だからあんた誕生日やとか、
うんうん、
っていうのでどんどん情報取っていって自動でこう その人に沿ったのを返す
みたいな。それアキネーター
言っとけば、
それは なんか青い髪が好きですかそのキャラはXbox One はハートビートセンサーがつくらしいから。
ああ、
ハートビートセンサーじゃないか、いや、いいのかな、ハートビートセンサーかな、
うん、 ここなんで。
いやいや、多分キリクトの、あのカメラ。
それ撮れる、
それ何？お年寄りは
違うね。違うけど、どうにでも使える。まだなんか、うん、これを使ってこう、こういうことができるっていうのはまだ多分発表になってないのかもしれない
。あ、じゃあなんか質問で、あの心拍数が上がったら、
そうそうそう、嘘ついたんじゃない。だってさ、それをだってデータベースディズニーランドとかから共有しちゃったら、そういうことができる。入場するときにもともと好みのアトラクションを聞いておくとかさ、
あ、いいね、なんかディスプレイになるとどんどんワクワクするね、
うん、本当にさ管理された経験ってないじゃん、本当に何もかも至れり尽くせりでさ、大体だって生活のリズムとかさ、ちゃんとさデータ集計してたらさ、そのトイレの周期とかさ、あ、飲み物飲んだら何分後に大体こいつはトイレに行くからなみたいなさとか、コーヒーは何時に飲んでるとかさ、そういうのが分かるわけでしょ。で完全に本当にさ管理されたらきっと俺すごいパラダイス気分になれると思う。
でもなんか帰り際にさ、ふと言ったことのない覚えが、なんか母親の形成とか言われてそこまで知ってるの
故郷のお母さんも手紙を書いてあげてください。
住所
は住所。そうそうそう。プリントしてきた。住所がもうプリントされたハガキが出てきたり。
次の来園予定日までもうスケジュールが組まれてて。
予約してる。歯医者さんとかそうだからね。定期検診の予約を帰り際にするじゃん。そういう感じで。
仕事のスケジュールとかも考慮されて。
もう仕事先にも連絡してくれない
。ミキの声で留守電入って
る。休暇は取ってください
。でも、普通にアウトルックなりさ、なんだっけ、アイカレンダーっていうの、アップル製品知らないけど、そういうのと連携したらね、できるよね。
多分、このプロジェクトは、あ、9月にプロジェクトが終わるので10月になったのに。そうだ。
違う、もうだからさ、例えばさ、ホテルをあらかじめもう予約して押さえときましたって言われたらさ、
で今払えば 10% オフですよね。スペシャルオファー
とかね、なったらつい頼みたくなる。だから俺が聞いて、そのディズニーワールド、うん、あのフロリダの方はサンフランシスコから乗るときにもうミッキー型のあれをつけられるんだって、タグをその荷物に、うん、だからもうホテルまで、うん、ホテルもしくはそのパークまで、うん、あのもうつながってるのサンフランシスコ、うんうん、で空港に着いたらもう即バスに乗せられて、うん、まあ、リムジンに乗せられて、うん、そのホテルまで行ってっていうのが、で荷物がもう全部ついてるみたいなさ、うん、だからそのチェックアウト、その空港で荷物が出てくるのを待つとかさ、うん、そんなことしなくていい。その聞いたときに、うん、すげえなと思って、
いかに
そうそう、ディズニーワールドがさ、もうそこに入っちゃうともう全てがその世界だから、うん、あのアナハイムみたいにさ、そんな気軽に出て中華買ってくるかとかっていう世界じゃないでしょ、もう、うん、なんだっけあれ、甲子園何個もなんだっけ、
山
口
さん 1.5 倍
東京ドーム倍入る、山手線
の 1.5 倍の内側のだからそれくらい広いか ら, だからそこで全てがだから完結してて、だからそのパスかなんかに全部記録されるんでしょ、使用したお金がなんか、
なんかね、全てどうしてもそこでさ、うん、あの結婚相手もそこで子供の来園予定日まで、
うん、それ教えてもらわなかったっけ、なんか学校作ろうとしてたとかって、
あのディズニーワールドシミュレーションっていう、ま、街は作った
病院だけやと、
病院も、あ、病院はね、たぶんそう、寄付とかそのぐらい、まあそこまでね、管理というか、なんか、なんか単純な支援工事だったぐらい。
あれさ、なんか映画館のさ、うん、CM、流れる CM、東京ディズニーランドのパークの CM があって、なんだっけ、女の子がさ、 あの生まれて親に連れてこられて、まあ、だんだん成長してアニメで、でなんか高校生ぐらい大学生ぐらいの時にパークの中でドンってぶつかった男の子と知り合って、で結婚してまた子供が生まれておばあちゃんになって、あの子供と一緒に来るって、まあ、すごい感動する CM だけど、あれも全部そのディストピアパーク
で悪くぶつかるように仕向け
て仕向けられてたら、まあ、素晴らしい話だな。
ディズニーランド好きになる遺伝子を見分ける、
そのおばあちゃんになってまた来園する日取りまでもう生まれた時から決められてる。
アカシックレコードみたいな感じでもう口アカシックレコードが生まれた時から作られて
る。それがなんかやがて廃墟になって300年後ぐらいの世界で目覚めた主人公は何かやるっていうゲームがやりたい。みんなアトラクションとか暴走しちゃってて、あ、夕食
実際に死ぬシンデレラ城ミステリーツアーみたいな。
ああ
、
うん、
今何分くらい？
あ、30分結構なったね。
1時間20分。
思ったより喋ったね。あれそうね、でもアチーブメントとかがさ実装されるだけで相当大変なことになる。
ああ、だってね、山田さん年間100回とか言って
る。そう、それで何20年とかだからかもう2000回行ってるわけでしょ。
あ、でもそれはピークの時だ。まあでも、
まあ、2000回行ってる人もいるわけだ
よね。いるよね。
ね、ディズニー年齢で換算して200歳って
言われてるマスターの称号を得た
じゃあ夜も更けてます
よ。だいぶ
いやいや、皆さんもそう
そう僕もちょっと今日あの伊達さんにラストオブラストやれって言
われ
て、
そうだよ、
眠くなっちゃ
う。岩丸さんも遠いところから面白いな。
気づいたばっかり。
毎日毎日その夜中の1時2時まで。
じゃあもう生活リズムが狂っちゃってるからね。もうすぐ寝る時間でしょ。12時過ぎだね。
もう間もなくそしたら起きる時間。
ああ、そうだね。
並びに行かなきゃ。
4時ぐらい。たまって。たまって。
またディストピアが、
うん、まあ、そろそろこの辺でイラテでした。
ミミヤコでした。
サクモでした。
ミミでした。
また皆さ
ん、おやすみなさい。また次回。
確かに、さよなら。いい感じで猫の声が入って